涙の役目、流水。空はどこから始まるのだろう。空を仰ぎ見るたびにそう思う。遠くなったり、低くなったり、その距離は変幻自在だけれど、決して手が届くことはない。星神社を左手に登る堤防道路への坂道で、自転車を引きながらいつもそんなことを考える。そして、道路を渡って庄内緑地公園へと下る坂道では、自転車をまたぎ、ペダルに足を乗せたまま、自然の摂理に任せて落ちるように下ってゆく。風を切って下るとき、何も考えてはいない。スキーで滑り降りるときもそうだ。落ちていく。そう感じながら、頭の中は真っ白で何かを思うことはない。恐怖心の一種なのか。でも、ひどく心地よい。坂を下り終えると、桜並木のサイクリングコースを走る。これもいつものことだ。何かに行き詰まると、自転車に乗って庄内緑地のサイクリングロードを何周かすることがお決まりになってしまった。平日の午前中の公園内は、ウォーキングやジョギング、サイクリングに犬の散歩をする人がたくさんいる。どこかの幼稚園が遠足に来ていることもある。それらの人を全部集めたら、結構な人数になると思うのだが、広い公園内ではまばらにしか映らない。そして私もそのまばらな人のうちの一人だ。自由業は不自由だ、と誰かが言っていた。本当にそう思う。365日、24時間、常に仕事の待ち受け状態だ。フリーランスのライターとして編集プロダクションからの仕事を待ち、当日取材、当日入稿の急な依頼にも期限厳守で入稿し、深夜に電話で叩き起こされて手直しをする。仕事をしている最中は、入稿時間だけを気にして無心にキーボードを叩くのだが、何をやっているのだろう、と思うこともある。紙面のレイアウトが決まらず文字数の連絡を待っている時や、仕事がなく依頼を待っている時がそれだ。待ち時間が長ければ長いほど不安になる。入稿した原稿がいくら評価されても、次の仕事が来る保証はどこにもない。そんなことは最初から分かっていたことだ。だが、そのただ中に立たされると、想像以上に怖いものだった。赤く染まったもみじが、常緑樹の中で光を浴びて神々しく輝いている。バックの抜けるような青い空とのコントラストが美しい。今の私には眩しい限りだ。見上げる空はやがて宇宙へと続く。昼に見上げて見えるのは空だが、夜は宇宙だ。空の終わりが宇宙の始まりだと言い切ることはできない。空が夜になると宇宙に変貌するとも考えられるからだ。もう一度、どこかの会社で働くことにした方がいいのかもしれない。やってみたかったライターの仕事は、思い描いていたものとは違った。仕事なのだから、求められるようにせねばならないのは承知している。電話取材だけで、あたかも食べたように洋菓子の紹介記事を書いたこともあった。嘘ではないが、誇張した表現になった記事もある。罪悪感を抱くほどではないが、多少の疑問と抵抗を感じるのだ。ペダルを踏む力が自然と強くなる。風を感じて頬が冷たい。強く、もっと強くペダルを踏む。いた！何かが目に入った。思いっきりブレーキを握る。高校の自転車通学中に、よく虫が目に飛び込んでは自転車を止めて、友人に取り除いてもらったことを思い出した。自転車にまたがったまま、まばたきをする。痛みで涙が溢れてきた。ゴミを流すにはちょうどいい。人間の体はとても合理的だ。でも、なかなかゴミは取れない。涙が次々と溢れてくる。止まらない。周囲には誰もいない。 誰の目もない。そう思った途端、声を上げて泣き出していた。どのくらい泣いていたのかよくわからない。いつの間にか涙は止まり、目の中のゴミも取れて痛みもなくなった。昔、平日の昼間に映画館へ泣くために時々出かけた。イライラやストレスが溜まったと感じると、それらを解消するために涙を誘う映画を見るのだ。閑散とした映画館で思い切りワンワン泣いてすっきりすることで、翌日からいつもの生活を継続することができた。泣くことで内側に溜まった檻が消えたのだ。再び、ペダルを思い切り踏み込んだ。行き詰まって書けなくなった原稿の続きが、今なら書けそうな気がする。朗読、人生応援劇団パンジャーボンバーズ、松ヶ崎あさみ。